令和5年度狂犬病予防注射巡回注射のお知らせ。問い合わせ住民環境課環境係。電話 801-5824。 生後91日以上の犬は年1回の狂犬病予防注射の接種が義務付けられています。町で犬のと登録をされている方には巡回注射の案内はがきを送付します。接種される方は必ず接種会場へはがきを持参してください。接種の流れ。1、はがきを受付へ渡す。問診表覧の確認。2、料金の支払い。お釣りの内容、ご準備をお願いします。1、予防注射手数料2800円。2、注射済み票交付手数料550円。3、登録手数料3000円。登録済みの犬は1たす2、3350円。未登録の犬は1たす2たす3、6350円です。3、注射済み票の交付。4、予防注射の接種。接種時の注意点。犬にはリード、首輪をつけて逃げ出さないようにしてください。また責任を持って管理できる人が会場まで連れてきてください。高齢犬や健康状態に不安がある場合は事前に獣医師へ相談してください。また注射を受ける前に犬の健康状態をチェックし、はがきの問診表覧に記入してください。犬の汚物は飼い主が処理をしてください。4月18日火曜、本川地号農村青年の家、9時20分から9時40分、緑ヶ丘団地集会場、10時から10時20分、八反田公園、10時40分から11時5分、二丁間公園、11時25分から11時50分、道の防災センター、13時30分から13時45分、丸尾公園百合の台に、14時5分から14時20分、高田地区公民館前、14時40分から14時55分、西高田自主防災センター、15時15分から15時30分。4月19日水曜、上長与地区公民館、9時20分から10時。ニュータウン中央公園、10時20分から11時。サニータウン南公民館、13時30分から14時10分。青葉台中央公園、14時30分から15時10分。4月20日木曜、塩井崎公園、9時20分から9時45分。第一分団消防格納庫前、10時5分から10時30分。尻なし川公園、10時50分から11時25分。長与町役場第三駐車場、13時10分から13時40分。動物病院で注射を受けた方は、役場で観察、注射済み票の交付を受けてください。長崎ボランポネットのご紹介。問い合わせ、長崎県県民生活環境課。電話 095-895-2314。長崎県の NPO ボランティアに関する情報が集まるサイトです。簡単なユーザー登録無料で自分たちの活動やボランティア募集情報を発信することができ、他の NPO の検索、長崎県からのお知らせや助成金に関する情報も数多く掲載しています。なお、ユーザー登録は団体のみとなります。個人の方は新着情報受け取りサービスにご登録ください。 長崎ボランポネットで検索。QR コードがあります。役立つ情報が盛りだくさん。ボランティア情報、セミナー・イベント情報、助成金・支援情報、共同に関する情報、NPO 法人認証手続き、ボランポネット登録ユーザー検索、長崎県の NPO 法人検索、県内支援窓口一覧など、ボランポネットのトップページが掲載されています。ニーローがお伝えしました。
長崎県立大学シーボルト校研究紹介ナンバー26。長与町に立地する長崎県立大学シーボルト校、すぐ近くの大学でどのような研究が行われているかをシリーズで紹介していきます。学生個々の特性に合わせた技術教育を目指して、看護栄養学部看護学科、三重野愛子准教授、三重野准教授の写真があります。看護師は保健、医療、福祉のさまざまな現場でさまざまな患者さんの状況をアセスメントし、患者さん個々に対応したオーダーメイドの看護を提供しています。そこには目に見えるもの、見えないもの、大なり小なりの看護技術が存在します。基礎的な看護技術は学生時代に学習しますが、その技術をそのまんま患者さんへ提供できるわけではなく、患者さんの状態や状況に合わせた方法で提供しています。また発展し続ける医療技術に対応していくために、看護師は生涯にわたって必要な技術を学び続ける必要があります。ところで、人間が新しい運動をすぐに習得するには、それまでに多面的な運動経験を持っていることが大前提であり、すでにマスターした運動経験が豊富であれば、それだけ新しい運動は容易に習得できると言われています。引用文献、クルト・マイネル著、金子昭友役、マイネルスポーツ運動学335、東京大衆館書店1982。しかし現在は IT 化、自動化により生活全般が便利になり、生活に必要な技術を試行錯誤して習得するという経験をしなくてもよくなりました。例えば湯と水を混ぜて適温にするなど、以前は生活の中で身につけていた技術が不要になっています。日常生活ではありがたいことですが、看護に必要なより高度でより複雑な技術を習得するための準備状態が整っていないということにもつながっています。この準備状態の差が学生の技術習得にも影響を及ぼしています。そのため技術教育においても学生個々の特性に合わせた支援が必要です。私は他の看護学科教員とともに、看護技術習得に関連する要因について研究を行っています。これまでの研究成果より類似した技術を過去に経験し、かつその技術への自信がある、ほど類似した看護技術を習得しやすいことが明らかになっています。そして視覚的情報を保持・処理する能力であるワーキングメモリも関与している可能性が出てきました。学生が自分の看護技術に自信を持って看護師になれるよう、これからも研究を続けていきたいと考えています。看護技術採血の学習プロセス一例、講義技術に関する概要の学習、その看護技術の目的や留意点、根拠などを学習します。自主学習、 技術の演習計画書作成、演習までに手順や根拠を記載した演習計画書を作成します。関連動画も視聴します。技術演習、モデル人形に対する技術演習。1、教員によるデモンストレーションの確認。2、グループに分かれて技術演習、自主学習、実技テストに向け空き時間に自主練習、実技テスト、教員による技術チェック。被験者にベッドメイキング技術を実施してもらっている研究の様子の写真が1枚あります。手順書と模範映像のみで技術がどの程度できるようになるかを実験しています。